おっ母さんにしがみついた。どうしたのか。何が悲しいのか。どこぞ痛いか。みんなが大騒ぎをしてなだめるけれど泣きやまん。男の子がそんなに泣く子があるものか。みんなから叱ったりなだめられして、なぜ泣くかと言われたら、地獄が壊れていた。おっかさんと風呂へ入っておってさえもこんなに怖いのに、坊が一人で地獄へ行ったらどんな恐ろしい目に遭うだろう。地獄へ落ちんこと教えてくれ。おっかさんが困り果てて、明日教えてやるから今日は寝なさい。その晩は寝かせ。あくる朝、そんなことは忘れて遊びに行っておったが、ふっとそれを思い出して家へ帰って、お客さんがあっておっかさんが話をしておるのに一計を案じて部屋へ飛び込んで、おっかさんを呼んで、棒の髪をすいてください、頭をすいてくれ。棒が髪をすいてくれなぞと言うと、おひいさまが西から出るわと言って笑いながら髪をすいてやろうとすると、ぐっと手をつかまえて、地獄へ落ちんことを教えてくれ。約束だ。ゆうべ言うたじゃない。どうしたら地獄へ落ちんか教えてくれ。おっかさんが困り果てて、お前は牛の月の牛の日の牛の国に生まれ、お寺の鎮守さんに天神様があるが、天神様のお使いは牛じゃ。お前は12月の25日天神様の日に生まれた。天神様を信心すれば地獄へ落ちる。一時逃れのつもりで言うたのが、まあ正直に受け、毎朝天神様へ参り、いつの間にかお寺の小僧さんから教えてもらって、般若心経から観音経から大悲集から12の時には金剛経まで空で覚えてしまったというわけです。そうしておるうちに村に人形芝居がかかって、鍋かぶりの日清商人という芝居が、日清商人が京都へ出て法華宗を広め、都でまだ許されておらん法華宗を広めるということはご法度である。以後法華経を広めんかどうかで鎌倉幕府に捕まって叱られ、日清商人がやめません、やめなければ処罰せねばしょうがない、真っ赤に焼けた鍋を頭からずわっとかぶせると、日清商人が南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経と唱え、声がだんだん細くなって声が絶えたから、もう死んだかと思って鍋を取ってみたら、また元気を出して南無法蓮華経をやられて、頭に焼け傷一つなかった。そういう芝居を見てくると、これだと、これなら地獄へ行っても大丈夫だというので、天神様に願をかけて毎日日参をして、観音経から金剛経を読む、もうよかろうというので、ある日火箸を真っ赤に焼いといて、念筆観音直と観音様を念じながら、その焼け火箸をももにジャッと当ててみたら、ジャーッと焼けて大やけどをしてしまう。日清商人みたいなわけにはいかん、これは商人のように出家をせないかんだ、頭を吸って坊さんにならにゃそういう力は出てこんのだろう。 言うので坊さんにしてくれ坊さんにしてくれと言うて親にせがんだという方。松陰寺の近くに徳元院という寺があるが、そこの小僧と仲良くなって十四の時には禅林苦修九蔵師を教えてもらって、禅林苦修を十四の時に全部暗記で覚えちまったと。大したものだ。今の運水は禅林苦修読むだけでもよう読め、たまに言うてくるととんでもない読み違いをして言うて、白隠は白隠じゃない岩次郎だ、岩次郎は14歳で金剛経から禅林苦修まで空で覚えちまったって。それが後世どれだけ役に立っておるかしら。15の時に初めて親に許されて松陰寺の丹麗という和尚について得度をしてもらって、絵角という名前をもらったという。19の時に清水の禅僧寺という昔の修寮というか半規区の学寮へ行って、そこで勉強をして、伝統録を読んで、元当和尚が末後に賊に首を切られて、あーとうなって死んだ、そのうなり声が六里四方に聞こえた。六里というても日本の一里四方。その伝記を読んで大いに疑惑を感じた。仏法というものは鍋かぶり日清商人のようにどんな災難でも避けていくのが法力でなければならない。元当と言われるような有名な禅僧が盗人に首を切られる、賊に首を切られる、それでは仏法霊験なしだ、観音行には当人だんだんねとあるじゃん。賊が首に刀を振り向けても刀が三段によれて切られんと書いてある。それなのに元当というような名僧が俗に首を切られるようでは禅宗の修行も頼りないものだ。座禅をしてもとても地獄へ行って、地獄の苦しみから救われることはそれじゃできまい。すっかり疑惑を感じて修行をやめてしまったという方で、それからもっぱら文学の研究、詩文の研究。20歳の時には美濃の大垣の檜の随雲寺という寺に馬王という学者がおるという、随雲寺へ呵責をして、そこでもっぱら文学の研究をして、しかし自分が頭をすったのは立派な悟りを開くためで、文学を研究するためじゃなかったはずで、文学をやるんならばいっそ還俗をして頭伸ばす方が本当である。還俗をしたものか、このまま坊主でおるべきものか、大いに迷うて、たまたま虫干しで馬王の蔵書が本堂にいっぱい広げられ、そこで三世諸仏書店全人に祈願を込めて、出家のままで行くべきか 還俗をすべきか、私の行く道を示すような本を一冊お与えくださるように。たくさんの本の中を目をつぶって一冊の本を拾って取り上げると、それが全巻作品という本である。パッと開くと、そこに自明飲水の輪ということが書いて、昔信濃自明和尚は糞尿のところに参じた時には、いつも自分の前に霧を置いて、夜眠くなるというとその霧をももに刺して、居眠りをすれば霧がぐっとももに刺さる、それで目を覚まして修行をされて、ついに聖画の獅子といわれる瞑想になられたと、そういう一段が出てきた。そこで我あやまてりだ、我あやまてり、個人がそれほど苦労して求めておられるには、何か道に真理があるから、それほど個人が命がけで求めておられるのには、そこに立派な真理があるから、軽率にこれは捨てるべきものではない、我あやまてり、そこで文学をすっかり捨てて、また座禅を始められたというので、それから中国筋から伊予の松山の小十字まで転々として暗夜を続けていた。23の時に山陽道を登ってこられ、播州の山寺で一晩凍宿をされた。それ前にも姫路の城下を通ると、道さんの友達が、一緒に暗夜しておる友達が、いや白露城が綺麗の道のと言うて見物に出かけるが、白云は黙々として座禅をして公安三昧で岡山の城下を通っても、お城が目に入らなかった、姫路の城下を通ってもあの綺麗なお城を見なかったという方、後世大成をされてから姫路を通られて、若い自分にここを通ったが、わしはお城を見る暇がなかった、若い自分にお城の見物をしておったら、今日こうして籠の中から城を見ることはできなかったであろう、言われたという方である。姫路を通って播州の山寺に一晩凍宿をされたというのだが、その山寺がどこであるか、信州の龍勝寺にある白云禅師の書かれたものには、摂州の開成寺に泊まったと書いてあるが、開成寺ならば摂津で播州ではないのだが、播州の山寺に泊まった時に有名な詩を作っておられる。眼下流水あり、こんこんとしてやむ時なし、全身もし核のごとくならば、賢秀兄それ遅からんやと。眼下流水あり、こんこんとしてやむときなし、どこの寺か、寺の下に谷川が流れておったと見える、加古川であったか、眼下流水ありと、山の下に谷川が流れて、こんこんとしてやむときなし、こんこんとして昼夜をおかずだ、水というものは夜昼休みなしに流れてやる、朝も昼も暮れも夜も夜中も休みなしに水が流れてやる、 全身もし格のごとくならば、善を求める心が流れる水のようであるならば、賢秀はにそれ遅からんやと。必ず賢秀ができると。賢秀ができるに違いないと。まだこの時には白隠賢秀をしておらんのであるが、あの水が休みなしに流れるように求めたならば、賢秀が早くできるに違いないという知り合い。こんこんとしてやむときなしと。これが大事なところだ。無門館には昼夜に定勢して寒暖なければ宝飾の一点すれば、すなわちつくに忍とある。考案を念定して、その念定に寒暖がなければ隙間がなければ、火打ち石を一心に打っておると火が出るようにパッとわかることがある。それが賢秀。休みなしに念定するということ、これが考案を念定していく秘訣である。もうと念定したその最後の無が、消えんうちに次の無を、もう念定と念定の間に隙をこしらえるから妄想が出てくるのである。その間にやむときなし、隙間なしに、もう とやっていけば、賢秀はにそれ遅からんやだ。そこに真骨三昧に入ることがある。三昧さえもなくなる、無事さえもなくなる。そこは一つ休まずに続けていけば、必ず賢秀ができる。そういう気持ちをよく味わっておかんとようだよ。眼下流水あり、こんこんとしてやむときなし、全身もし核のごとくならば、賢秀はにそれ遅からんや。水が流れて止まらんように、考案三昧になって念定を休まなければ、必ず賢秀できる。その山寺から兵庫の港へ出て船に乗ろうと思って、兵庫の方へ出かけると、三人歩いておった一人がにわかに腹が痛くなる。どうも今日は腹が痛い。すまんが、格さん、わしの服すを持ってくれんかい。重たい袈裟文庫を、よしよし俺が持ってやる。病巣の袈裟文庫を自分の文庫の上へかけやって、そうしたらもう一人の男が、俺も腹が痛くて、どうも今朝食ったものが悪いのか、俺もたまらず隠すは持ってくる。本当に痛かったか仮病であったか知らんが、とにかく三人分の服装を持たんだ。そこらで棒を探して、二人分のやつを両方にかけて担い、三人分の服装を持って兵庫の駅まで来られたという方。そういうことが大切だ。雲水時代にはそういう心がけが大切で、雲水時代に不隠徳をするというと、こう正六なことはない。 兵庫の港へ着いて夜船に乗って伊勢の桑名の方へ向かって船が出る。その船に乗って出かけたが、白隠は昼間三人分の荷物を担いですっかり疲れてぐっすりと船の底で寝てしまう。ふっと気がつくと船が港へ着いておるから、船頭さんも桑名へ着いたのかなと言って聞いたら、船頭が怒って、お前みたいな不定坊主は知らん、ゆうべ港を出てから大しけに酔うて、もう一緒に出た船はみんな沈んでしまって、この一艘だけがかろうじて元の港へ帰れた。乗組員はみんな念仏を唱えるやら題目唱えるやら、こんぴらさんを拝むやら、持っておるものを海の中へ入れて無事を祈って、そうしてようやくこれが元のところへかろうじて帰れたのに、お前だけは船の底でたがい火でぐーぐーぐーぐー寝よって、こんな太い坊主は知らん。怒られてふっと気がつくと、乗組員はみんな真っ青な顔してそこらがヘドだらけだったということで、陰徳あれば陽報あり、昨日三人分の荷物を背負うた功徳のおかげでそのしけも知らずに過ぎたのだと後に人に語られてあるということで、そうして伊勢へ渡ってまた大垣へ出て、瑞雲寺の馬王が病気をしておられるということを聞いて、誰も看病する者がないということを聞いて、また瑞雲寺へ行って馬王の病気が治るまで看病をされたという。そうして24の時に越後の高田の永願寺という寺で正哲和尚というのが任天願目の提唱をしてやる。越後まで出かけて行って、夜は殿さんのお玉屋へ入って徹夜ですが、その接心の最中に夜明けの鐘の音を聞いて骨念として検証ができた。悟りを開くと加賀大将、大きな声で笑って、願頭和尚は豆息災じゃったわいて、願頭は死んじゃおらぬんだわいて、願頭和尚は豆息災であったわやいと、こう言うて小踊りをして喜ばれたということで、それから参禅をして献上を述べてみるけれど、和尚の方がさっぱりわからない。こんな和尚を相手にしてもしょうがない。300年来俺ほど悟りを開いた者はなかろうと、人を捕まえて片っ端から大ボラを吹いて大風呂敷を広げて、そこに雲水の中に宗閣という男があって、白隠のほらが済むと、お前今日こういうことを言うたが、あれは正しいがこれは間違って、そういう考えはいかん、いちいちテキパキと批判をしよう。世の中にはそれでもなかなかしっかりしたやつがあるもんだと思う。お前一体どこの弟子？わしは信州の飯山の小寿老人の弟子だ。うちの親父は辛辣で人を寄せつけんが、お前が俺とこの師匠について本当に修行をしたら本物になるが、いっぺん師匠のところへ行かんか、 こう勧められて、改正を待って、下が開くと同時に二人が、栄願寺を出版して、飯山を訪ねて、小寿老人に証券をして、小寿老人にすっかりお悟りを取り上げられて、顔を見ると、この穴蔵全貌詰めが、この穴蔵全貌詰めがと、翻弄をされて、南仙千家の輪で、ひどいこととっちめられて、縁側から下まで蹴落とされるというような悪辣な手段によって、一日宅圧に出て公安三昧で宅圧してやる。一軒の家の前へ立つと、ばあさんがお通りというのに、それも耳に入らずに宅圧してやると、お通りというのにわからんかと言うて、ばあさんがほうきで叩いたら、そこにばったりと倒れてしまう。盆さんが倒れてしまったというので、みんなが寄って解放しようと思うと、そのうちにかか大将はーはーはー言うて笑いだし、倒れたと思うたら気違いじゃったかいと、はーはー笑いながら家へ帰ってくると、小寿老人が顔を見ただけで、わかったかわかったか、こう言うて背中を叩かれたということである。小寿老人のところにおられたのはたった8ヶ月である。お別れをして国へ帰ろうというと、小寿老人が下駄履きで送って出られる。もう少しもう少しと言うて、2里ばかりも送ってこられたそうで、そうして白隠の手を取って、くなるかなくなるかな仏法をまさに耐えんとして、情けないと、もう仏法はおしまいじゃ、何時勤めようやと、しっかりしてくれよと、もう仏法はありゃせんと、どうか一つお前これから骨を折って、一人でも二人でもいいから本物を一つ叩き出してくれて、そうしてこの応答館一流の修復を起こしてくれ、臨済の消防現像を一つ奮い起こしてくれ、しっかりやってくれて、余計人を集めようと思うと、かえって本物は出ないか、人をたくさん集める必要はない、一人でもいいか、半分でもいいか、本物を叩き出してくれ。お前が俺の年になったら、俺の年までお前が生きてくれたら、仏法は栄えるであろう、しっかりしてくれと、手を取ってコンコンと移植をされ、白隠がそれを聞いて参拝をして、官類襟を潤し少々として去る。別れを惜しんで涙をふるって、小寿老人と別れた。ここ伝記には書いてあるが、苦しいかな苦しいかな仏法まさに大変とすだ、200年前の小寿老人の時代でさえもそうだ、今日なおさらだ、今日仏法がどこにあるか、この頃 フランスか。フランスから郵便屋さんが手紙を5000通預かって日本へ来た。どういう手紙かというと、栃木県かどこかのお寺の娘がフランスへ行ってカトリックの尼さんになる、修道院へ入る。その娘が、自分はいいが父親がどんなにか嘆いておるだろう、お寺で生まれて仏藩で育って仏法を捨ててカトリックの二層になる、親がどんなにか悲しんでおるだろうと訴えたのを聞いて、テレビがそれを全国に放送をしたら、全国からそのお父さんを慰める手紙が集まってきた。あなたのお嬢さんはカトリックの二層になったけれども、将来きっと幸せになれるから安心をしてくれて、あなたのお嬢さんはフランスでは幸せに暮らすから心配してくれるんだ。こういう手紙が2万通も放送局へ集まって、その中から5000通を選んで郵便屋さんがそれを持って日本へ来て、そのお寺を訪ねてお父さんに渡すというの。考えてみれば、一体5000通も手紙をもらって、もらいっぱなしでどう返事をしたらいい。お寺で生まれても我が娘さえも親が養すくはなんだということじゃ。カトリックの二層になるくらいだから何か悩みがあったであろうが、その悩みを日本の仏法は養すくはなんだ、フランスのカトリックが初めて救った。5000通も2万通も親を慰める手紙をいただいたことはご親切はありがたいが、これは仏教に対する大変な侮辱じゃね。お寺に仏法がないからそういうことになる。今日のお寺には仏法はない。仏法というものは厚く三宝を形せよと聖徳太子様が17憲法に示されてあるが、厚く三宝を形せよと、三宝とは仏法僧なりとあるが、お寺にはもう僧はないので、僧というものは三人以上が集まらなければ僧にはなら、集団名詞である。兵隊といえば一人でも兵隊というが、本来は一個小隊以上おらねば兵隊ではないはず。僧というものも3人以上集まって修行をする団体を僧というのだから、今日日本で僧というものは禅宗の道場しか僧はないはず。宅発に行くのにも3人以上行かなければ宅発にならん、一人では小じきで。その僧が日本にある10万近いお寺に僧はない。和尚さん一人では僧にはならん。お寺に僧はない。法もない。葬式と法事だけしておるようなところには法はない。お経を読んでみたけれども、葬式をせよの法事をせよのということを書いたお経を見たことがない。どんなお経を読んでも仏弟子は丁寧に葬式をせよの法事をせよのってことはどこにもない。葬式や法事は仏法じゃない、葬儀屋の仕事だ。日本の祖先崇拝が形を変えてお寺でやるだけのこと、仏法じゃありません。 仏壇に祀ってある器物金仏は仏様じゃない、仏じゃない。お寺は十万もあるか知らんが、仏法僧のない参謀のない寺ばかり。仏法はまさに大変とすだ。どこに仏法がある。それでは創価学会に食い込まれようが、よそ教に侵略をされようが、何としてもやむを得んこと。くなるかなくなるかな、仏法まさに大変とす。どうか一つにな骨を折って、本真実の仏法を一つ交流してもらわんと。釈迦牟尼世尊の教えを一つ皆実践をしてもらわんというて。新聞を見るとベトナムでは大統領がカトリック信者で仏教を迫害するという。5月の8日のお釈迦様の豪誕家に仏教徒がデモをやって、仏教の旗を立てていかんと政府が弾圧をする。それを抗議して旗を立ててデモをしたら、手榴弾をデモの中へ投げ込んで11人の坊さんが殺されて、それにさらに抗議して2、3日前に72になる2艘が全身にガソリンをかけて火をつけて、町の真ん中で公衆の前で焼け死に、政府に抗議をして、ベトナムであるから皆まだ仏法僧のある国だ、坊さんも皆戒律を守っておる人たち、それでさえも弾圧をされたと言うて抗議をして、その二層に次いでまだ後からいくらでも死をもって抗議する。仏教徒だから暴力的なデモはせんが、断食と死でもって政府に抗議する。国民の 80% は仏教徒だから、これは大変なことになるだろう。ことによると大統領は辞職をせんだなんかもしれん。こういう騒ぎが南方にあるのである。仏法僧を守っておってさえも弾圧され迫害されていくのである。日本のように仏もない法もない僧もないような寺ばかりが何万あったって、これは何の役にも立つ。獅子心中の虫だ。害にこそなれ、仏法のためには何にもなる。苦しいかな苦しいかな、仏法まさに大変とす。何時勤めようやて。諸寿老人が白隠の手を取って、どうか一つお前しっかりやってくれ、仏法を交流してくれて泣いてたのが、白隠も泣いて袖を振るってお別れをした。そういうところから宗門の伝統というものがかろうじて今日まで伝わってきたのである。幸いに今日は日本には仏法はないか知らんが、ヨーロッパやアメリカで仏法を求めておってくれるのである。みな求めるところはあるのであるから、そう思って一つ皆骨を折って、何も日本におらんでもいい、アメリカ行ってもヨーロッパ行ってもいいから、大いに一つこの大法を雇用してもらわんという、そういう意味において東霊がこんこんとしてこの伝統の祖師を並べて、祖師方がいかに法を守るために命を懸けておられるかということをここに述べておられるの。そう思って一つみな骨を折ってもらおうって。はい、もんもしなんじなくんばしゅうよしるずせんなくじ 尊を大類して噴火行く時が急戦。何時がこの疑いを断然がためにしばらく装束の死を貫。正常士の胸は割れて知らずと。祖門もし何時なくんば修風よしるずせん。長く自尊を大類して噴火行く時か急戦。これは東礼が白銀禅師に提上した白銀を歌った詩の中の言葉をほとんどそのまま持ってきて、来ておられるな。長い、調子を書いて白銀に送っておられる。雨すぎて乱山青く突き昇って流水白しか遍路上に夢を足し奥後に小白を追う。光勢西北の神殿南方東洋の焦着敵王の苦痛を受けて神戸を待機せざるて空腹行進本を消し小根落白か本を消し白を落とすか仏祖の妙脈を切断し袖に金椎をかけて脳僧の眼霊を支配し西地に毒石を包んでただ我が本校を宋七十州に水滅するのみにあらずまたかの法教を演武百億国に激祭すか七万八教東山の計局に座して花肌老石十悪五逆容疑の悪法を貪用してうたた万貫修風難事なくんばよしるずうせん長く自尊を大類して噴火を生ずと生ぜしむと姉妹の句をここに持ってこられたのです。修風難事なくんばよしるずうせん祖門もし何時なくんば修風よしるずうせん修門に白銀のことを何時と言うておるのであるが貴様みたいなやつが修門に白銀老官みたいなできそうな絵がおらなかったならばというか修風よしるずうせもっと修門は栄えたであろう。ああいらざる部長法のやつが出てきよったものじゃた。長く自尊を大類して噴火行くときか急戦た白銀老官のような悪辣なやつが出たために子孫は末代までもこの老官のために煩わされた。片手の声を聞いてこいなぞと無理難題を言いよるから若い者がどれだけ苦労せんならんかし噴火行く時か急戦 何百年経っても白隠を恨み白隠を罵る声が尽きる時はないであろうと、こう大いに宗門独特の欲下の卓上である、大いに言えるだけの悪口を言うて、大いに褒めたたえておるわけである。祖門もし何時なくんば修風よしるずうせん、白隠老官のような500年間室の大修正が出てくれたおかげで、大いに賃貸しておった応答館の一流が初めて社会に広まったわけで、後世白隠家の善が国林の善が天下を風靡して、百年千年万年の後までも白隠の修風が広く伝えられ長く伝えられて無辺の修行を再度していくであろう。今日アメリカやヨーロッパにまで白隠の禅が広まっていこうというのである。東林はそれを見越したがごとくにここに記されておるのである。祖門もし何時なくんば修風よしるずうせん、貴様のようなこの手のつけようのないどうにもならんこんな親父がおらなかったら、どんなにか楽に修風が広まったであろうと、自尊がこんなに苦しめられずに済んだであろうと、口を極めて罵ることが口を極めて賛嘆することである。何時がこの疑いを断然がためにしばらく装束の死を貫く、この疑いを断然がためにだ。修風が果たしていつまでも続くかどうか、釈迦牟尼世尊の仏法が果たして長く伝えられるかどうか、いつかこれが耐えてしまうようなことはないだろうか、釈尊から達磨大師に28代伝わり、達磨大師から28代して大王国師に伝えられ、応答館の一流となって今日まで伝わった。そういうことは誰かがこしらえた作り事であろうなぞと疑いを持つ者もあるかもしれん。そうではなくして、いかに個人が苦労をして身を粉にして不弱神妙大法を伝えてこられたかということをみんなに示すため、しばらく装束の死を貫いた。ここに摩訶迦葉尊者以来の伝統の祖師方の略伝を いちいちここに記してきたのである。当例の師匠である白隠老官までここに記されたのである。白隠家には当例のほかに松陰寺の後を継がれた水王という和尚もあるで、水王と東礼とは白隠家の双璧である。東礼が非常な学者、綿密でやや神経質であるのに対して、水王というのはまた合法な来楽な和尚であったよ。酒が好きで碁を打ったり絵を描いたりして悠々と自適した和尚。参禅は人が寝静まってから夜中にこっそりと参禅をした。誰も水王の力量を知る者がなかったというか、五六里離れたところから暗号して定唱日でないというと松陰寺は出てこなかった。定唱が済むとさっさと帰っていきやる。ある時白隠が水王に用があるというな、陰寺を呼びにやったらもう帰っちまった。陰寺が追っかけて道で捕まえて、老子が用があると言った。老子は用があるか知らんが、俺は用はないってさっさと帰っちまった。そういう有名な和尚。その他にも出雲の維新というような和尚、この維新というのは実にすごい和尚で、疾病の代わりに刀を抜いておいてたということ。ああ気に入らんというと刀を振り回して追っかけられる。もう命がけでないというと維新のところには参戦ができなかったということで、三河の化蔵寺の良妻、井山の報復の第九、武前の自称寺の定住と、白隠家の実血というような、なかなか豪傑がたくさん出ておる。明石の両国の総会というのもその一人。常に松陰寺の周囲四五里の間に何百里の修行者が辻堂を借りたり、お宮の片隅を借りたり、百姓屋の馬小屋を借りたりして、松陰寺には禅堂らしいものはありません。みんな託発をしながら白隠のところへ通算をして、みんな修行をしたもんだという方、200-300人がいつもおったという。今日も松陰寺の白隠禅寺のお墓の周りには、修行成就せずして原の地で亡くなった諸国の運水の墓が今日なお80いくつ白隠の墓の周りを取り巻いて、小さな墓が並んである。亡くなった人間がそれほどおるのだから、生きて帰った者はどれだけおるかしら。 84歳の老齢まで、まことに席温まる暇だ。信州に、遠州に、美濃の国に、岡山あたりまで、白衣が足を運んで説法をしておられるが、84歳の明和の5年間、12月の11日、解散日の前日、死なれる3日前に、懇意な医者が碁を打ちに来た。一度わしの脈を見てくれ。医者が脈を見て、別に異常ありません。白衣が、お前もやぶ医者だ。俺は3日経つ、経ったら死ぬ医者が、人の死に脈がわからんか、こう言われたということであるが、果たして3日の後、大きなうなり声を一つ上げて、岩頭の末子のようなうなり声を上げる、大往生を遂げられたというの。1768年である。もう5年経つと、白隠老館の200年の恩期がやってくる。その白隠家には実血と言われるほど多士済々立派な弟子がおられるのに、その法を継いだのが我さんの持統禅師である。随分気泡は辛辣な和尚であったが、極めて誠実で真面目な和尚だよ。白隠の末子の弟子である。最後の弟子である。大法を継ぐ者は学者で瞬発な陶霊でもなく、合法で来楽な水王でもなく、ただ誠実な真面目な我さん自頭が法を継いだということは、お互い考えておかねばならんかと。湯島の臨床院に大いに法灯を掲げた人である。我さん自頭の門下に、いわゆる院山白寿卓寿、この二派が今日白隠家の禅として伝えられるので、印山は気泡辛辣、また合法な一面がある。卓寿は極めて綿密几帳面だ。おとなしい修風である。今日の修門は卓寿家の禅と印山家の禅と二つにまず分かれておるようなもの。印山は加賀の白さんの神主さんの息子だということで、神主というても昔は神仏混交である。仏法も信仰しておったわけである。子供の自分に、友達と一緒に魚を取りに川へ行っておるのを見ておると、みんながザルですくったりして取るやつを 子供の次の院さんが内緒でそっと逃がしてやりよった。それを見てたまたま投縮されたお嬢がこの子をぜひ欲しい、親もまたこれは普通の子供と変わっております、どうぞ連れて行ってくれという方、美濃の国の高徳寺の老山というお嬢について出家をされたという方で、岐阜の随領寺を廃れておったのを復興して開端をされ、覚醒院の解散が院山異端禅寺で、院山の方を継がれたのが大元の紫元禅寺で、これは備中の人である。丸山の草原寺の騒動を開い、岡山の池田公の帰依を受けて、草原寺の道場を開いた人で、院山の法を継がれたのであるが、若い時分には伊予の川の石の両端寺の豪大家に行かれた。そこに両王というお嬢がおら、大家が住んで大元和尚を引き手をしておった。最後まで残ってご挨拶をし、お別れをして帰ろうとすると、両王和尚が火鉢に真っ赤に焼けておる火を挟んで、長いことご苦労様じゃ、氷石をしてもらって骨が折れたでよ、何にもないが、あ、これをあなたにお土産に差し上げたい、真っ赤な火を火箸で挟んで出され、さすがの大元もそれをよう受け取らなかったという方で、帰れなくなってしまって、それから一週間まだとどまって工夫をして、ご挨拶をすると、行王さんがまたお気をつかんで、お粗末じゃが持って行ってくれ。その時に大元はもう十分力を得て、あべこべに行王さんをうんともすんとも言わさんようにしてしまったという逸話が残っている。大元の法を継いだのが義さんの善来善寺である。これは若狭の大島の出身だという方、草原寺の禅風を天下に鳴り響かせたのが義さん和尚で、義さんの門下から妙心寺の越慶和尚と、大徳寺の墨汁和尚、相国寺の独音和尚、遠隔寺の光線和尚、天龍寺の適水和尚、こういう近代の名僧がことごとくこの 義さんの門下から叩き出されたか。堺の南州寺を開壇し、大徳の館長に招かれて、大徳寺の今日の劉少僧堂を開壇されたのも義さん和尚で、天下の運水が皆岡山へ岡山へと皆義さんをしとうて集まったもの。義さんの法を継がれたのが適水和尚で、適水は丹波の物部という